ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームラビオリさん、桃さんこんばんは。コロナの影響で外出制限がかかる中、最近私はミシンで手作りにハマっております。今まではズボンの裾上げくらいを亡くなったおばあちゃんが使っていた30年もののミシンで直す程度でしたが、このミシンがとうとう壊れてしまったので新しく買い替えました。というか30年もよく持ったものだ。新しいといっても2018年製のミシンですが、今のものは格段に性能が違いますよね。楽しくて巾着、エコバッグなどを早速いくつか作りました。品薄のマスクにも挑戦しています。今は動画サイトで手作りマスク、巾着、エコバッグなどが見られるので、作りたいものが手軽に作れて本当に便利だなと思います。これからも飼い猫の2匹に邪魔されながらミシンで手作りにハマりたいと思います。ラビオリさん、お便りありがとうございます。ラビオリさんはミシンで手作りにハマっているんですね。いいですね。巾着を作ったり、エコバッグを作ったり、さらにはマスクにも挑戦しているということで、すごーい、いい、楽しそう。そう、最近ね、昔はそう、何かを作る、初めてのことをやるってなると本を買ってきてとか雑誌を買ってきて、それを見ながらこの写真と説明文を読んで、こうするのかな、するのかなとかってやってましたけど、もう最近は動画サイトですよね。どんな初めてのことも大体検索すると動画でこう出てきて教えてもらえるので、すごい便利になりましたよね。いろんなことにチャレンジしてみようって、もうちょっと気軽に思えるようになりましたもんね。ミシンで何かを作るって楽しいですよね。私も昔ちょこっとやったりしてて、まあでも本当にちょこっとですけどね、趣味みたいにちょこっとやったことはあって、でもそこからもう本当10年以上ずっとミシンには触れていなくて、再び必要になったのが、娘が幼稚園に入園するタイミングで、入園するにあたってね、幼稚園結構お母さんが作らなくちゃいけないものがあって、買ってもいいのかもしれないけど、できたらお母さんが手作りしてあげてくださいっていう風に書かれてあったりしたので、わー、久々にじゃあミシンやってみるかと思って、お弁当袋を作ったりとか、ランチョンマットを作ったりとか、あといろんなね、本とかを入れられるようなレッスンバッグみたいな大きめの手提げのバッグを作ったりとか、そこで久々にミシンを出してきました。ラビオリさんと同じでね、私も自分のミシンではなくて、母が昔使っていたミシンが大事に取っておいてあって、でももうそれも本当にね、ラビオリさん30年前のミシンだったって書いてありましたけど、多分それに近いぐらい、もう私が子供の頃に近いぐらいからお母さん使ってたミシンじゃないかなと思うので、すごく昔のミシンなんですけど、でもとてもいいミシンで大事に取ってあったので、壊れていなくて、で再びそれを出してきて、とはいえまあなんかいろいろわからないし、説明書もまあちょっと残っているものもあったり、パーツもあったりなかったりで、でその昔のミシンって今更こう足りないものがあっても、もう検索してもその型番も出てこないし、多分注文するって言ってもパーツがなかったりするので、最初そのミシン出してきた時に確か足のペダルの部分がなくって、ミシンあるのに本体あるし全部整っているはずなのに、その足で踏むとこだけがないから、 足で踏めないとミシン動かないじゃないですか。それでどうしようと思った記憶があって、で結局そこからしばらくして確か探して出てきたから無事に作れたんですけど、そうだから本当に一個でもなくなっちゃうと、新しいものはねそのパーツだけ買うことができますけど、昔のミシンってもう用意できないから、なくさないように気をつけながらそう使ったりしていて、でそこをこの春か小学校に入学するっていう娘のねそのタイミングでまたちょっと必要なものがあったりしてミシンを出してきてちょっと作ったりしてたんですけど、やっぱりね楽しいんですよね。やるまではちょっと大変だろうなとか思っちゃうんだけど、だって一枚のただの布ですよね。布から何かのこう形になって、でそれがこう日常を使えるものとして、ただ飾っとくとかじゃなくてね、日常的に便利に使えるものにこう変身していくっていうのはなかなか面白くて、そうだからもっと時間があったらいろんなもの作りたいなと私もラビオリさんと同じように思ったんですけど、ミシンは危ないからね、昼間にちっちゃい子がいるところで一緒にやるってこともなかなかできなくて、夜遅くにとかってなってしまうから、私もハマりたいなと思いつつもなかなかそのタイミングが今ないんですけど、でもそうマスクもね今皆さん手作りされていたりしてちょっとこう流行ってるじゃないですか。で私もいろんな方からあの手作りの布のマスクをいただいたりしたんですけど、もともと紙のマスクを使ってたけど、やっぱりなんかこの手作りのマスクっていいですね。それぞれの方がこう選んでくださった柄とか、手縫いで作ってくれた方もいればミシンで作ってくれた方もいたんですけど、なんだかこうあったかい感じがして、あのただ何度も使えて便利っていうだけじゃなくて、やっぱり誰かが作ってくれたマスクなんだなって思うだけでもちょっとこうほっこりするというか、なんかこんな時だからこそね、気持ちがねどっちかというとこう落ち込んでしまう時だからこそ、あーなんだか温かい気持ちをもらっている感じでいいなと思って、で皆さんに作ってもらったマスクを使って日々過ごしているんですけどね。ラビオリさんとってもいいと思います。どんどんチャレンジして新しい作品ぜひ作ってみてください。この今のね状況の中で新たな趣味を見つけて、それがもうねあの世の中がいつも通りに戻っても趣味としてねずっとこう続けていけたら、それすごくいいですもんね。いいきっかけとしてね楽しいと思うので、ぜひ頑張って続けてみてください。新作ができたら教えてくださいラビオリさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームわーまま一年生さん、桃さんこんばんは。私はフルタイムで仕事をしながら子育てに奮闘している働くママです。でも今の状況になり、息子の保育園もお休みになってしまい、会社には事情を話して私と夫とで子供を見つつテレワークで働いています。外出自粛で不便だったり窮屈な思いばかりに目がいってしまいますが、考え方、受け止め方一つでよく思えることもあるんだなと最近感じています。通常フルタイムで仕事をしている私や夫にとって、 こんなにたくさんの時間を家族と過ごせることはありませんでした。通勤の時間がない分、朝もゆっくり朝食をとれて、仕事が終われば夜はまたゆっくり子供と遊ぶことができます。いつもは時短を第一に、短時間で作れる料理しかできませんでしたが、今まで作ったことがなかったけど作ってみたかった料理を作ってみたりして、夕食のレパートリーが増えて家族も喜んでいます。そしてここだけの話ですが、家にいるので基本毎日すっぴんで、たまに行くスーパーの買い出しもマスクで出かけるので、マスクの中は基本すっぴんで、さらに通勤時間がなくなった分、睡眠時間も増え、気づいたらお肌の調子がすごく良くなっていました。かっこ笑う。メイクと寝不足はやっぱりお肌の敵なんだと発見。そんな感じでお家で過ごす中で、今までできなかったことやいろいろな発見があったりと、考え方次第で楽しく過ごすことができるんだなぁと感じています。ももさんもこのような生活になったことで、やってみたら意外と良かったこと、楽しめたことなどあったら教えてください。わーママ1年生さん、お便りありがとうございます。そうですか、お子さんとゆっくり過ごす時間が持てたり、またお料理のレパートリーも増えたり、お肌も綺麗になったり、いいこととか発見もいろいろありますよね。本当に考え方次第でお家での過ごし方って変わってきますし、気持ちもね、変わってくるんじゃないかなって思います。私もこの状況になって新しく始めてみて、あ、良かったなというか、一つ発見だなって思ったことがあったのでお話ししますとね、私この歌の仕事、ラジオの仕事以外に、お子さんたちにピアノを教えるピアノの先生の仕事もしているんです。でピアノの先生って基本的には家にお子さんが来てくれて、で生徒さんと2人でお部屋の中でピアノの音を出しながらレッスンしていくんですけれども、やはりこのような状況でレッスンすることができなくなってしまって、しばらくお休みにしてたんですが、ずっとお休みしていても、それぞれ自分で練習するって言ってもなかなかモチベーションも下がってしまうし、どうしたらいいかなって思っていて、で最近ピアノのオンラインレッスンを始めてみたんです。やる前はね、オンラインでしょ、生のピアノの音を聞いてもらうこともできないし、またお子さんからのピアノの音も隣で聞いてるように、こうしっかりと私が聞き取ることもできないかもしれないし、音が途切れちゃうかもしれない中で音楽のレッスンなんてできるのって、どっちかというとマイナスなことばっかり考えて、なかなかスタートできなかったんですけれども、まあ、そんなこと言ってられない、レッスンが止まっちゃってピアノが弾けなくなっちゃうよりも、子供たちとやっぱり何かピアノを続けられる方法を考えようと思って、思い切ってスタートしてみました。反対にその中で何ができるかなっていうところに目を向けたら、これが結構あ、やってよかったなって思うところでもあって、その音の部分では確かにこう実際に対面でねやるレッスンにかなうことはないんですけれども、でもお家でレッスンしている姿をあのオンラインでつないでもらうと、ご家族が、あ、うちの子いつもこんな風に頑張ってもも先生のレッスン受けているんだっていう姿を見られて、ちょっと感動しましたってお父さんからの意見をもらったりとか、もも先生はこんな風にお話しして子どもたちに教えてるんですねってことを間近で聞くことができて面白かったっていう風に言っていただいたり、やっぱり子どもたちもレッスンがあって毎週次への目標があって、その中で頑張っていけるっていうことが、学校とか幼稚園もない毎日の中でね、目標がやっぱりあるっていうことがすごく大きいんだなって感じたんです。なのでやってみてよかったなってすごく今思ってます。でね、この時期がこういつも通りの生活に戻っても、今日はすごくお天気が悪くて自転車でお母さんがお教室まで送っていくのがちょっと難しいなんていう時も、じゃあその日は休みにしてしまうよりはオンラインレッスンでやってみましょうとか、兄弟が体調崩しちゃってママが送り迎えできないんだ、お子さんは元気なんだけど生徒さんはね元気なんだけどなんていう時も、 だったらじゃあその日だけはオンラインレッスンに切り替えましょうとかって、いろんななんか選択肢も増えて、ああすごく良かったなーって思いました。それをすべてオンラインレッスンにずっとしていこうっていう話ではないけれども、いろんなレッスンの仕方があるんだなってことも分かったので、遠くに住んでる子がオンラインだったらその先生のレッスンを受けることができたりとか、そういう可能性もありますしね。だからちょっと発見でもありました。そう、いろんなことを、それぞれいいことも悪いこともいろんな側面があると思うけれども、マイナスなことだけをこう見ないで、その中でじゃあ何ができるかなとか、どんないいことがあるのかなみたいに考え方を変えるだけでも、随分気持ちも変わるし、新しいことにチャレンジもできるのかもしれないな、なんてこと最近ちょっと感じています。わーまま1年生さん、一緒に頑張っていきましょうね。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームどんぐりおじさん、またまた続きで猫ネタです。おばあちゃんの救出大作戦で畑に捨てられていた猫たちは九死に一生を得たわけですが、その救出作戦に私も関わったわけですから責任重大です。毎日癒されていますが、いよいよ大変な繁殖期に入り、生まれてから半年ぐらい体は大きくなり、夜な夜な変な声で泣きながら徘徊します。顔は可愛いのですが、体の大きさが著しく、特にオス猫は一回りも二回りもメス猫より大きな体型です。いよいよ去勢手術の時期になり、4月1日に2匹を連れて近くの動物病院に入院させました。次の日にオス猫、2日後にメス猫を迎えに来ました。痛々しくてかわいそうですが、猫たちの健康なども考え仕方のない選択です。でも手術をすると病気などになりにくく、確実に長生きするそうです。退院時に2匹とも顔にプラスチックの筒状のものをされ、エリザベスカラーというのだそうです。毛づくろいもままならずかわいそうでした。私たちから見ると結構可愛らしいのですが、本人たちはあちこちぶつかり歩きにくく嫌だったでしょうね。そして10日に晴れてカラーも取れ、術後も OK が出て一安心でした。本当に生き物を飼うのは大変ですね。早速おばあちゃんにも報告しましたが、喜んでくれました。これで猫たちと私の長い付き合いが始まりましたね。夜は夜行性ですから、昼はほとんど寝ていますが、夜になると急に元気になります。私のマンションは下の階に他の方が住んでおり、ハラハラしています。お願い静かにしてと毎晩猫たちに言い聞かせますが、どこ吹く風とすごい勢いで狭い部屋を全速力で駆け回ります。ああどうしようと毎晩ハラハラして過ごしています。ももさん、何かいいアイディアをラジオで募集していただけないでしょうか。またこれから暑くなるとどうしたらいいのか考えてしまいます。なんだって毛皮を着ているのですからね。私が出かけている間ずっとクーラーをつけているわけにもいかず考えてしまいます。これもアイディア募集でよろしくお願いいたします。また猫たちの成長をお送りしますので、お楽しみに。今回写真も送りましたので見てください。かわいいでしょ、親バカです。どんぐりおじさんさん、お便りありがとうございます。大変ですね、猫ちゃん夜に走り回ってるんですね。これはぜひお便りの中にも書いてありましたけど、その気持ちわかるという猫ちゃんを飼ったことがある方、アドバイスをお願いします。私猫ちゃんは飼ったことがないので。そう、犬はね夜寝てますからね、一緒に寝てるからこういうことってないんですけど、猫ちゃんはそうはいかないんですね。何かいいアイディアはないでしょうか。それから夏はみんなどんな風に過ごしてるんでしょうね。確かに猫ちゃんとってもいい毛皮を着ているようなものですから、暑いですもんね。そうすると家族が仕事にね日中出ていてとかっていう方は、どんな風にして昼間猫ちゃんをこう過ごしているお部屋をね、どんな風にしているのかなって確かに気になるので、もしご存知の方がいたらぜひお便り送ってください。アイディアをお待ちしています。さ そうですか。猫ちゃんのね、お話、あの、畑のところにおばあちゃんのね、お家の近くの畑に捨てられちゃっていた猫ちゃんを救出してあげて、で、2匹お家に連れて帰ってきて、飼い始めたというお便りを以前もご紹介しましたね。もう、あっという間にそんな時間が経つんですね。そう、あの、病院に入院してね、どこかこう、あの、手術をしたりとか、要はその猫ちゃんがその傷口を噛んじゃったりとかすると良くない時、舐めちゃったりとかもしない方がいい時に、エリザベスカラーというんですね。私初めて聞きました。プラスチック状のね、お顔だけスポッてこう出るような感じで、顔の周りに、まあ、すごくこう立派なカラー、あのね、カラーでと、なんていうんだ、襟というか、がこうついてるようにも見えなくもないようなデザインですけど、筒状のものをカポッてかぶすんですよね。そうすると、その傷口まで顔がうまく持っていけないから、舐めたりかじったりすることができないっていうものですけど、本人たちは相当嫌ですよね。きっとね、もう早く取りたいみたいに思っちゃうだろうなと思うんですが、よく頑張りましたね。取れてよかったよかった、ほっとしましたね。私もね、ちょっとね、調べてみたんです。あの、猫ちゃんって夜行性って思われてるんですけど、実は夜行性ともちょこっと違うみたいで、もうちょっと詳しく言うと、最も活動的なのが夕暮れと明け方なんだそうです。日が沈む頃はネズミなどの小動物が動き出して、反対に日が昇る頃は鳥が活動し始めるので、どちらも猫ちゃんにとって狩りをする時間帯なんですね。なので、その夕暮れと明け方に活発になって走り回っちゃうんだそうです。特にその若い猫ちゃんほど元気だったりするそうなので、その時間帯こうパタパタ走ってしまったりとかするのはどうしても避けられないんですが、それでもお昼にいっぱい運動させて遊んであげると疲れて夜寝やすくなったりとか、あとはその寝かせたい時間になったら、もうどんなに猫ちゃんが誘ってきても遊びに付き合わない、ねえねえねえって来てももう眠いから寝ますみたいな感じで付き合わないと、あ、言っても遊んでくれないんだ、つまんないじゃねえよみたいな感じでリズムができてくるかも、なんていう風に書いてあるサイトもありましたよ。よかったらぜひ参考にしてみてください。動物は可愛いですけれども、責任もありますからね。ちゃんとお世話してあげて育てなければいけないですからね。大変なところもあるかと思いますけれども、これから先の猫ちゃんの成長もぜひまた送ってきてくださいね。楽しみにお待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。デスティネーション、聴いてください。
僕
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。今日はこのコーナーにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム太陽ママさん。ももさん、こんばんは。旅行とか思い切り遠出したいですね。息子も公園で思い切り遊びたいとよく言っていますが、叶えてあげられない日々が続いています。ですが東大元暮らしと言いましょうか、外に出られないからこそ身近に目を向けると思わぬ発見があるかもしれません。とても小さいのですが、うちには庭があります。庭といっても洗濯物を干したらすぐにいっぱいになってしまうような広さですが、一応土があり、背の小さな木が1本、花壇には私が植えた花が少し、それ以外にも自然の草がちょこちょこ生えています。息子は普段見向きもしない我が家の庭ですが、外に行けなくなった今、毎日庭に出てはルーペを手にキョロキョロしています。狭くてもそこにはちゃんと自然があり、アリやミミズ、ダンゴムシがいたり、たまにハチやチョウチョがやってきたり、虫好きな息子は結構楽しんでいるようです。そんな中、息子から質問が来ました。ねえママ、昨日見つけたクモの巣が嫌だったから木の枝でクモの巣ごと払ったんだ。そしたら今日になってまた同じ場所にクモの巣が貼ってあったんだよ。クモの巣ってそんなに簡単に作れるものなのかな。もしかして夜の間ずっと何時間もかけて巣を作ったのかな。だとしたら僕悪いことしちゃったかな。ねえママ。またこのようなわからない質問がやってきた。かっこ汗。 ももさん、ぜひももかん動物園改めももかん昆虫園でクモについて取り上げてください。大体が私、クモあまり得意でないので、ネットで検索して気持ち悪い写真がたくさん出てきたら嫌なので、かっこ笑う、よろしくお願いします。太陽ママさん、お便りありがとうございます。ももかん昆虫園に変えなきゃいけない感じですねいいと思います。私虫嫌いじゃないから、今日は虫が大好きなみんなと一緒に虫の話をいっぱいしたいと思いますそうそう、でもその虫の話に行く前に、本当そうなんですよね、お庭小さくても結構そこにはいろんな虫がいたりして、そう、よくルーペを持ってて書いてありましたけどね、よくよく探してみると結構楽しめたりするんですよね。いろんな小さなお花を見つけることができたりとか、虫がいたりとか、どんなね小さな場所でもちゃんと自然ってたくましいから、そこで感じることができたりするんですよね。でそんな中で今日はクモについて教えてくださいということなので、クモを調べました。結構面白かったです。クモの話をしていきたいと思います。クモが苦手な方ごめんなさい。まずクモの巣ですけれども、その場所ね、クモの巣が張ってあった場所、餌がたくさん取れるような場所であれば、クモの巣を壊されてもクモはね、なかなか移動しなくて、また同じ場所に巣を作るんだそうです。だから一回壊したけどまたできたってことは、そこにいっぱい餌がやってくるってことなんでしょうね。でそこでクモの巣を張っていても餌が取れなくなると自分で移動していくんだそうです。でクモと一言で言っても、実は巣を作るクモと巣を作らないクモがいるんだそうで、例えばハエ取りクモというクモはジャンプしてハエを取るんだそうです。なのでクモの巣は張らないみたいですよ。でも巣を張るクモだとどのくらい、皆さんどう思います？クモの巣ができるまでってどのぐらい時間がかかると思いますか？あんな小さな体で結構大きなクモの巣を作ってたりするじゃないですか。私もね、お子さんと一緒で、息子さんと一緒でね、結構夜中クモの巣一つ作るまでこう時間をかけて頑張ってるんじゃないかな、汗水垂らしてクモは頑張って巣を作ってるんじゃないのかな、なんて思ってたんですけど、実は数十分ぐらいでできちゃう巣もあったり、長くても2時間くらいであの大きな巣を完成させちゃうんだそうです。そしてクモは巣を回収することもできるそうで、それもまた種類によっても違うんだそうですけれども、毎日か1日おきに巣を新しくする子たちがいるんですって。糸を噛み切りながら集めてお団子みたいにして丸めて食べちゃって、で食べた糸は次の巣を作る時の材料として使われるんだそうです。クモは糸をリサイクルするんだそうですよ。すごいですよね。人も見習わねばと思いますね、リサイクルの気持ちそしてもう一つね、ちょっと疑問に思うことが私はあるんですけど、クモの巣、私たち人も引っかかったりするじゃないですか。ベタベタしてこう、あーやだな、巣にかかっちゃったよって皆さんも経験があるかと思うんですけど、クモさんはなぜ自分のクモの巣にかからないのって思いませんか？だってクモの巣をこう自由に移動しているのに、みんな他の虫は引っかかってベタベタ絡まっちゃって動けなくなるのに、どうしてクモは引っかからずに自由に移動ができるのか、ちゃんと理由があるんです。まだね、研究中なんだそうですけれども、巣を作る際に糸を使い分けていて、縦糸は粘着がなく、横糸に粘着があるような、そういう種類の糸を使い分けているんですって。それを自分で分かった上で上手に巣の中で移動しているのではないかというふうに言われているみたいですよ。すごくないですか、クモ。あのだから縦糸、中心に向かって伸びてってる糸はベタベタしてなくて、で横にこうたくさん張ってあるような、あの横糸だけにくっつく粘着があるから、そう思うとあちこちに移動ができるってことですもんね。いや面白い、虫はね本当に調べていくと面白いなと思うことがたくさん出てくるので、動物園と限らず昆虫園やってほしいなっていう時はぜひお便りを送ってきてください。ももかん動物園のコーナーで虫さんも特集したいと思います。以上、ももかん昆虫園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。 ラジオネームカモミールさん。ももさんこんばんは。お元気ですか？家にいる時間が長いので、過去の家族の写真やビデオ録画した動画の整理などをしています。今ではすっかり大きくなった子供たちの2歳から3歳くらいの幼い本当に可愛い映像がたくさん残っていて、見始めると止まらなくてついつい深夜になってしまうこともよくあります。うちの子供たちはとにかく言い間違いが多くて、エレベーターはエベレーター、ジャガイモはガジャイモ、タンポポはタンポコなどなど、当時は本当可愛くて訂正するのがもったいないくらいでした。あと今でもよく覚えているのが、ガソリンスタンドに行った時のこと。息子が僕がお店屋さんに言いたいと言い、よく私と一緒に行っていて分かっていそうだったのでお願いしたら、大きな声で元気満タンでと息子、ガソリンスタンドのお兄さんは一瞬考えて元気を満タンにねと笑いながら話を合わせてくれました。かっこ笑う。現金満タンが元気満タンなんて可愛い間違いでほっこりしますよね。ももさんも小さなお子さんたちを育てていらっしゃるので、きっとこういうことたくさんあるんじゃないですか。ぜひお聞かせください。カモミールさん、便りありがとうございます。可愛いですね。ガソリンスタンドでの支払いをカードにするか現金にするかっていう風に伝えますよね。現金満タンでっていう風にいつも言っている言葉を、現金を元気だと思ってたんでしょうね。元気満タンなんて、なんだかいい言葉ですね。こんなちょっと落ち込んじゃいそうな時だからこそ元気満タンでいきたいですよね。いやー、私も聞いていてほっこりしました。エレベーターがエベレーターになっちゃったり、ジャガイモがガチャイモになっちゃったり、もうおじいちゃんのお子さんはあるあるですよね。そう、2歳から3歳ぐらい、やっとこうおしゃべりがいろいろできるようになってきて、でもまだスラスラと正しくは話せなくてっていう時期が本当に可愛いんですよね。で、そう、話せるようになってきたからこそ、もう伝えたくてしょうがなくて、話したくてしょうがないから、おしゃべりがねいっぱい出てくるので、でも分かること半分半分ぐらいだったり、分かったり分からなかったり、こちらの方もねしたりするんですけど、うちの息子もまさにさ、もうすぐね3歳なので、そんな感じでおしゃべりが、たどたどしいおしゃべりがいっぱい出てきていて、で最近のね彼の口癖はね、マジュっていうのが口癖でね、あの何でも何かを話す前に必ずマジュなんとかかんとか、マジュ牛乳飲むとか、マジュママ何々とか、普通に、なんでしょう、別に私そんなにまずって言ってるつもりないんだけど、まずなんとかでねって、その後が続こうと続くまいと必ずまずから話し出すのも面白かったりとか、あとなんかこれはしちゃいけないよ、ダメよってしっかりこう真面目にやっちゃいけないことをした時とかにね、こう叱って聞かせようとすると、これはこうでしょ、よいしょっか、だからここが危ないのよ、ショッカーショッカーっていうのがずっと続いて、そうかっていうふうにこう、あの、合図値を打ってくれてるんだと思うんだけど、そのショッカーショッカーってすごく残念そうに言うのが可愛くて、だんだん怒ってる気持ちもなんかこう収まってきちゃうみたいな。やっちゃいけないことだからね、本人はやりたいことだったりするので、すごく残念そうな顔しながらショッカーショッカーっていうのをよく最近言ってたりしますね。あとはね、番組でも言ったかもしれないけど、バナナってうまく言えなくて、イチゴってうまく言えなくて、でもそれをバラバラにすると言えるんですよ。バも言えるし、ナナって数を数えることもできるから、バナナイチゴって2つ分かれちゃうけど、やっとそのものの名前を全て言えるようになって、いまだにまだでも間が空いてますけど、ちゃんと言えるようになりましたね。あとは言葉がひっくり返っちゃうとか、チョコがコチョになっちゃったり、チュクルって言いたくてクチュクチュって言っちゃったりとか、あとね、食べ物のね、麺類は今全部言っちゃう、うどんですね。パスタを食べるときもうどん、ラーメンを食べるときもうどん、焼きそばを食べるときもうどん、全部彼にとって細長いものはうどんみたいで、その辺もまだね、すべてうどんうどんって呼んでますけど、まあでもとにかくやっぱり可愛いですね。 でもそう3歳になった子だけじゃなくて、結構ね6歳のお姉ちゃんも未だにあれあれみたいな会話がいっぱい出てきて、夏になるとカニに刺されちゃったりとか、あの蚊じゃなくてね、カニさんの方のカニと混ざっちゃって、カニに刺されたママみたいなね、あのバッテリーが出っ張りになっちゃったり、なめこのお味噌汁は未だにみなこのお味噌汁になってしまったりとか、そういう間違いはたくさんありますね。いや本当に期間限定ですからね、可愛い姿を残しておきたいなって思っちゃいますよね。カモミールさんありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめて視線に気づいた。君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれてありがとう。
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。 僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の桃缶動物園のコーナーは桃缶昆虫園に変わっちゃいましたね。蜘蛛の話をお届けしましたが、いかがでしたか。苦手な方ごめんなさい。やだなって思っちゃったかな。蜘蛛はなんで蜘蛛の巣にかからないのっていう話、面白かったですね。ちゃんとその粘着がある糸、それからない糸っていうのを使い分けて巣を作ってるから、クモ自身がね、粘着がないところを上手に移動していくから自分でクモの巣に引っかかるってことがないんですね。あとね、そう、さっき話せなかったんだけれども、クモの種類によっては母乳で子育てをする、そんなクモもいるんだそうですよ。お母さんが巣に食べ物を持ち込まなくても母乳だけで子供たちぐんぐん大きくなるんだそうです。まだまだ研究していくと分かるようなことがたくさんあるんでしょうね。昆虫も面白いですよね。ぜひね、皆さんも送ってくださいね。この虫さんについて調べてほしいとかあったらお便りお待ちしてます。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララ、サラーマー。 この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。